第15章。リーハイの子孫は末日に異邦人から福音を受ける。イスラエルの集合はオリーブの木に元の自然の枝が継ぎ戻されることに例えられる。ニーファイ、命の木の次元を解き明かし、また義人と悪人を分ける神の正義について語る。紀元前約600年から592年に至る。
さて、私ニーファイは、御霊に連れ去られて以上のことをすべて見てから、父の天幕に帰ってきた。そこで兄たちに会うと、彼らは以前に父が話したことについて言い争っていた。父は誠に偉大なことを多く兄たちに語ったが、それは主に尋ねない限り理解しにくいことであった。兄たちは心が固くなであったので、当然なすべきことではあったが、主を仰ぎ見ることをしなかった。そこで私ニーファイは、兄たちの心が固くなであったために、また今までいろいろなことを見てきたために悲しく思った。私は人の子らの犯す大きな悪事のために、それらのことが間違いなく起こることを知ったのである。そして私は、私の民が倒れるのを見たので、彼らの滅亡のために自分の悩みが何にも増して大きく思われて、その悩みのために圧倒されてしまった。そしてその後、私は力を取り戻すと、言い争いの訳を知りたいと思い、兄たちに尋ねた。すると兄たちは、見よ、父がオリーブの木の元の自然の枝と異邦人について語ったが、その意味がわからない、と答えた。それで私は彼らに、あなた方は主に尋ねたのですか、と言った。すると彼らは、主に尋ねてはいない。主はこんなことを我々に明らかにしてくださらないからだ、と答えた。見よ、私は彼らに言った。どうしてあなた方は主の戒めを守ろうとしないのですか。なぜ心を固くなにして滅びを招こうとするのですか。主が言われたことを覚えていないのですか。主は、もしあなた方が心を固くなにせず、私の戒めを熱心に守りながら、答えを与えられると信じて信仰を持って私に求めれば、これらのことは必ずあなた方に明らかにされる、と言われました。誠に、私はあなた方に言います。父は自分に宿った主の御霊によって、イスラエルの家をオリーブの木に例えました。誠に、私たちはイスラエルの家から折り取られたものではありませんか。イスラエルの家の一枝ではありませんか。ところで私たちの父は、異邦人が満ち満ちる恵みに預かることによって、元の自然の枝が継ぎ戻されることについて語りましたが、それは、メシアが人の子らに肉体を持って見姿を表された後に、私たちの子孫が誠に長い間、しかも多くの世代にわたって、不信仰に陥るようになった末日において、メシアの完全な福音が異邦人に与えられ、ついで異邦人から私たちの子孫の残りのものに伝えられるようになるということです。その日、私たちの子孫の残りのものは、自分たちがイスラエルの家に属する主の契約の民であることを知るでしょう。それから彼らは自分たちの先祖のことを知って理解するようになり、また彼らの贖い主によって先祖に与えられた贖い主の福音も理解するようになるでしょう。このようにして彼らは贖い主とその教義の詳しい点について理解するようになり、どうすれば贖い主の身元に帰って救いを得られるかを知るのです。その日、彼らは自分たちの岩であり、救いである永遠の神を喜び、賛美せずにいられるでしょうか。誠にその日、 誠の葡萄の木から力と養いを受けないでいられるでしょうか。誠に、神の誠の羊の群れに入らないでいられるでしょうか。誠に、私はあなた方に言います。そうです。彼らはイスラエルの家の中で再び覚えられ、またオリーブの木の元の自然の枝であるので、誠のオリーブの木に継ぎ戻されるのです。これが私たちの父が言おうとしたことです。また父は、このことは彼らが異邦人によって散らされるまで起こらないと言っています。また父は、このことが異邦人を通して起こり、主がユダヤ人、すなわちイスラエルの家によって拒まれるので、主がご自分の力を異邦人に表されるためにそれが起こると言っています。それで父は、末日に成就する制約について触れながら、私たちの子孫のことだけでなく、イスラエルの家に属するすべてのものについても語ったのです。その制約とは、主が私たちの先祖、アブラハムに建てられたもので、主は、あなたの子孫により、地のすべての部族は祝福を受けるであろう、と言われました。さて、私ニーファイは、これらのことについて兄たちにたくさんのことを語った。まことに、私は末日におけるユダヤ人の回復について彼らに語ったのであった。そして私はイザヤの言葉を兄たちに詳しく述べた。イザヤはユダヤ人、すなわちイスラエルの家の回復について語り、また、彼らが回復されてからはもう乱されることもなければ、再び散らされることもない、と語っている。そして、私が兄たちに多くの言葉を述べたので、兄たちは心が和らいで主の前にへり下った。そして、兄たちは再び私に、父が夢の中で見たことは何を意味するのか、父の見た木は何を意味するのか、と言った。それで私は、その木は命の木を表すものです。と言った。すると兄たちは、あの木のところに通じている、父が見た鉄の棒は何を意味するのか。と言った。私は兄たちに、それは神の言葉であって、誰でも神の言葉に聞き従って、それにしっかり捕まる者は決して滅びることがなく、また敵対する者の誘惑や火の矢も彼らを打ち破って盲目とし、滅びに至らせることはないと言った。私ニーファイは、主の言葉を心に留めるように兄たちに勧めた。誠に、私は兄たちが神の言葉を心に留めて、何事においても常に神の戒めを守ることを覚えるように、全勢力を傾け、能力の限りを尽くして兄たちに勧めた。すると彼らは私に、父の見た水の流れている川は何を意味するのか、と言った。私は、父の見た水は汚れであるが、父は心を他の物事に奪われていて、水の汚れは見えなかったと言った。また私は、それは悪人を命の木や神の聖徒から隔てている恐ろしい淵であると彼らに言った。そして、それは悪人のために用意されていると天使が語ったあの恐ろしい地獄を表していると私は彼らに言った。また、神の正義も悪人を義人から隔てており、それを父も見たと私は彼らに言った。その輝きは、とこしえにいつまでも神に向かって立ち上る燃える火の輝きのようであった。すると兄たちは私に言った。今言ったことは、この試しの生涯で肉体が受ける苦痛を指すのか、または肉体が死んでから後の霊の最後の状態を指すのか、それとも現世のことを言うのか。そこで私は、それは現世のことにも、霊的なことにも関わることを表していると言った。それは、兄たちが自分の成した行い、 すなわち、試しの生涯において肉体をもって成した行いによって裁かれなければならない日が必ず来るからである。従って、もし彼らが邪悪なままで死ぬならば、彼らは義に関わる霊的なことからも捨てられなければならない。従って、彼らは自分の行いについて裁きを受けるために、神の前に引き出されなければならない。そして、もし彼らの行いが汚れているならば、彼らは必ず汚れているに違いない。もし彼らが汚れているならば、決して神の王国に住むことはできない。もし彼らが住めるとしたら、神の王国もまた汚れているに違いない。しかし誠に私はあなた方に言います。神の王国は汚れてはいません。清くないものは、どのようなものでも神の王国に入ることができないのです。したがって、汚れたもののためには、汚れたものの場所が必ず用意してあります。事実、用意された場所が一つあります。誠に、それは私が話したあの恐ろしい地獄で、それを用意したのは悪魔です。ですから、人の最後の状態は、神の王国に住むか、そうでなければ、私が話したあの正義によって追い出されるかのどちらかです。したがって、悪人は義人から拒まれ、また命の木からも拒まれます。その命の木の実は非常に尊く、他のあらゆる実よりも好ましいもので、またそれは神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものです。私はこのように兄たちに語った。アーメン。